に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。
海坊主です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です。なお僕たちは専門家ではありませんので、内容に関してはご容赦ください。
はい
はい、海坊主くん、こんにちは。
こんにちは。
さあ、海坊主くんとはですね、今、はい、平成時代のね、新語流行語をネタにですね、はい、平成時代を振り返るというね、企画をやっております。
はい、
はい。はい。参考にしておりますのが、現代用語の基礎知識1000。ユーキャン新語流行語大賞のホームページよりね、参考にしております。
はい、
さあ、今回は、8回目か、
はい。そうですね。
はい、このシリーズ。
はい。はい、となると、平成8年ですね。
1996年ですか。はい、はい、はい、はい。だんだん世紀末に、
そうですね。
近づいてきていますね。
はい。
まあ、ちなみに前やった時が、やっぱ、阪神淡路大震災とかね、うんうん
うん、はい、
地下鉄サリン事件とか、
はい、
結構ショッキングなね、うん、出来事が多かったですが、
うん、はい、
ちょっといい雰囲気になるのかしらね、平成8年は。
はい。
はい、じゃあね、よろしくお願いします。
はい。この時の平成8年の年間大賞は3つありまして、
うんうん、
まず1つですね。
最近3つ続いてるんですね。
なんか3つずつがなんか多いですね。
はい、はい、まず最初、
自分で自分を褒めたい、
有森裕子だ。
はい、
はい、はい、
その通りです。
はい、
アトランタオリンピック女子マラソンで3位に入賞し、バルセロナに続いて連続メダルを獲得という快挙を成し遂げた有森のレース後の言葉、
うん、
バルセロナ以降スランプ、うん、故障を乗り越えた有森の努力はスポーツマスコミによって広く知られていた。そのため、うん、自分を褒めてあげたいのセリフは素直に国民の間に受け入れられ、この年の一番の流行語となった。
はい、
はい、
有森裕子って3位だったっけ。
僕あんまり覚えてないですよ。
銀メダルじゃないの。
どうなんですか。
銅メダルなの、
うん、銀はまた別なんですか。その連続でメダルを獲得っていうところなので、バルセロナが、
あ、本当だ、銅メダルだ、うん、僕なんか銀メダルだった印象があるんですけど、
その時はバルセロナですかね。
あ、そうなんですか、うん、あれあれあれね、え、ね、有森裕子さんね、
はい、
一度お会いしたことあります。
あ、そうなんですか、
うん、
おすごい。
あの地域のね、あのイベントで、
はい、
お話聞いて、
うん、
一緒に写真も撮ってもらって、
うん、すごいですね。
優しい感じのお姉さんでしたが、まあ、はい、結婚生活とか大変だったしね。
あ、そうなんですか。
うん、あのガブリエルさんとね、結婚したんですけど、
はい、
ガブリエルさんは、うん、まあ、その離婚の会見の時に、
うん、
I was gay って言って、私はゲイだったって言って、うん、ま
あ、
それもまたワイドショーの格好の、うん、
まあ、ネタですよね。
ネタですよね、うんうん、
まあ、だったっていうんですね。
過去形なんですけど、うん、そこもね、いろんなね、
うんうん、
こうセクシャリティのね、うん、考え方があるので、うん、今はあんまり揶揄することないけど、
うんうん、
やっぱこの頃はちょっと、うんうん、悪い意味でね、ちょっとこう、からかいのネタにね、なってしまってたりとかしてましたね。はい、その後、ガブレールさんはどうなったかちょっと知らないですけどね。うん、はい。有森裕子さんですね、はい。はい、続いて。
続いてですね。友愛、排除の理論。
はい。
ですね。論理でした。ごめんなさい。
はい。はい、友愛、排除の理論。うん、これは
鳩山由紀夫さんですね、受賞されたの
は、はい、
はい、新しい政治と政党のスタイルを言葉の上から切り込んでいった鳩山さんは、うん、数々の新語を生み出した。中でも友愛は中曽根元首相にソフトクリームのようだとからかわれても夏には美味しいと切り返し、政治倫理を守り通した。
政治理念ね。
あ、ごめんなさい、政治理念を守り通した。一方、安易な寄り集まり 排除した排除の論理は感情的な批判に屈することなく突き通す冷徹さを見せ株を上げたと。
鳩山さん ね、
ソフトクリームみたいって言われたんですね。
中曽根さんにね、うん、全然記憶ないですね。まあでもこの後ね、
うん、
あのもう10年先ですけど、
はいはい、
政権取って総理にまでなっちゃうんですから ね、
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 はい
はいはい、
あまり詳しくないので次行きましょうか。う、
ね、はい、メイクドラマ、
おお、これはわかる、
はい、はい、英語の達人長嶋監督の造語。数々の長嶋語録の中でも最もポピュラーで感動的なセリフとなった。7月6日首位カープとのゲーム差は 11.5 と開き、優勝は絶望かと思われた。ところが翌日からはあれよあれよの快進撃。7月16日にはメイクドラマ宣言を発し、ついには奇跡の大逆転優勝を飾った。まさにドラマを作った長嶋巨人の戦いぶりであったと。
はい、よくわかんないけど、
うん、
巨人が優勝したっていうのは分かってる。はい、
劇的優勝
だったんだ。ね、そうなんだった、うん。そうだったですね。メイクって何？
作る、
メイク、メイクのこと、はい。なんでメイクなの？
まあ、ドラマを作り上げるっていう意味で多分長嶋さん。
違う違う違う。メイクじゃなく、なんでメイクなの？
だろうね、カメラはキャメラみたいなもんじゃないですか、
ね、あ、なるほどね。発音の仕方ってことなんですね、はいはい、うん、やっぱドラマを作る、まあ、私たちはポッドキャストを作るぐらいですね、
はい、
うん、まだこの頃は長嶋さんお元気だったんだね。でもまあこんなもん25年ぐらい昔の話ですからお元気ですよね。今でも ね、 ね、 あの、そうですね、リハビリ頑張ってらっしゃるのかね、うんうん、あのまあ表にはね、ちょっとなかなか今お見かけしないですけどね。うん、まあ巨人ね、はい、頑張ってた時期ですね。
そうですね。
まあ、今も昔も強いですけどね。
そうですね。
はい、はい、じゃあ次行きましょうか。
はい、次はですね、チョベリバ、チョベリクですね。
おお、はい、はい、ギャル来ましたね。
はい、ギャルです。
はい。
世を席巻している女子高生言葉の最新バージョン。
うん。
社会の出来事や人物の評価、好き嫌いの表現として最高最低に変えて使われる英語のベリーバッドやベリーグッドの上に超を冠したものと、
うん、
はい、
超ベリーバチョベリグチョベリバーですね、はいはい、ギャル語のブームの先駆けじゃないか。
そうですね、
第一陣みたいな感じだね。はい、
そうですね、
はいはい、何でもこう略語にしちゃうギャル語、
はいはい、
何か覚えてます？
ギャル語
チョベリバとかチョベリグ以外に、
ね、ぐらいしか思い浮かばないんですけどね。
本当
何やろう、
僕なんかチョベリボパンとかね。
チョベリボパン、
うん、
そんなパン美味しいんですか？
うん、超ベリー暴行パンパン。
なんか
おしっこしたいってこと
ですね。PK パンツ食い込むみたいな感じですね。
そうそうそうそう、はいはい、PK もそうですね、うん、パンツ食い込む使ったことないですね。うん、
はい、
まあでもさ、この頃ってまださ携帯電話の時代じゃないから、
うんうん、あ、そうか、あのポケベルとか
の時代だから、なんか何でもこう略すみたいなさ、
うんうんうん、
なんかそういう時代だったのかもしれないね。
そうですね、ポケベルもこう略してメッセージを伝えるっていうのがありましたもんね。
もう本当にギャル文化ですね。
そうですね、ちょっとギャル関係のこの言葉が、はい、多いですね
今年、この年はね。年、はい、じゃあ続いては、はい、
アムラですね。
アムラ、はい
はい、
はい、
スーパーアイドル安室奈美恵さんのファッションが大流行し、これを真似たギャルをアムラーと呼んだ。超ミニスカート、底の厚いブーツ、肩まで垂らす長い髪の3点セットがとりあえずアムラーの条件だそうで、
そうなんだ、
はい、街には安室奈美恵もどきが溢れた。
へえ、アムラーね、
アムラー
流行りましたね。
みんな同じような格好してるっていう感じですね。
あんまり印象ない。流行ったのは知っとるけど、知ってるけど、うんうんうん、なんかね、この頃、
はい、
あるキャラクターと
あるキャラクターを合体させたキャラクターが流行ってたと思うんです、この頃って。で、有名なのがサザエボン、
あーバカボンとバンナムパパですね、
サザエさんが合体して、はいはい、なんかサザエボンってありましたね、あって、うん、それでなんかそういうのでいろんなキャラクターが合体させられて生まれてて、はいはい、で印象に残ってんのがアムロナミヘナミヘイさんがアムラの格好をしてる。
ナミヘイさんアムラやったんですか。
うん、じゃあ、うん、ナミヘイだから、うんうんうん、アムラじゃなくてナミヘイだからっていうので金沢駅でのお土産屋でそれ見て 大受けしたってのを覚えています。うんうんうん、買わなかったけどね。今買っとけよかったと思 う, う、ね、アムロナミヘイを覚えてる方いらっしゃったらご一報お願いいたしますが、はい、
お待ちしています。
あ、そう、はい、引退しちゃったよね、アムロちゃん。
うん、
もう復活とかそんなの全然聞かないね。
あれからメディアに一切ですね、本当の引退ですよね。
本当なんか潔いね、うん、もう桃江ちゃんみたいなもんだね、
マイクをステージに、
ね、うん、はい、はい、まあで確かにこの頃はよくアムロナミ歌売れてたし、
うんうん、そうですね、
Can You Celebrate、はいはい、もう結婚式の時のね、
あれもドラマの歌でしたよね。
あ、そうだったんだ。
うんうんうん、あ、それこそ結婚の話です。
うん、ね、なんかこれより前はさ、
はい、
結婚式でおめでとうの思い出、うんうん、気持ちを込めてあのチェリッシュのね、テントウムシのサンバだったけど、ね、なんかこれをナミエちゃん、アムロちゃんからの Can You Celebrate でガラッて変わった気がする。
あ、そうですね、
あの結婚式も出たことないけど、うん、なんかそんな感じがありました。はいはい、
うん、
よくでも今でも結婚式行くと流れるよね、この
。そうですね、
キャンユーセレブレートね、うんうん、
入場のね、うん、時とかに流れたりしますけどね。
そう、あのろうそくに火つける時と、あ、まあまあともかくよく長い披露宴の時に流れるね、
流れますね、
うん、はい
はい、はい、まあちょっとギャル語が多いんでちょっとまとめていっちゃいますけど、はい、あとルーズソックス、
ルーズソックス、はい、はい、
俗に言うだらしなファッション、ソックスのゴムを抜いただけであっという間に女子高生の足元ファッションに大ブームを巻き起こしたルーズソックス、
うんうん、
猫も表紙も女子高生の猫も杓子も女子高生の多くがこのズルズルダブダブ靴下を履く圧倒的な流行となった。
うん、
女子高生の太い足を隠したいという深層心理、これを見事についたメーカーの勝利とも言える、
うん、ルーズソックスね、
ねえ、みんな履いてましたね、
ありましたね、
うん、あんま見ないですけどね、たまに見ますけど、
今ちょっと復活なんだよ
ね、あ、そうなんですか、
ちょっと、
うん、やってたまに見るのか、
うんうん、あの最初のルーズソックスと、
はい、
なんか最盛期のルーズソックス違うでしょ。
あ、そうなんですか。
なんかその最初はなんかちょこってルーズな感じだったけど、
うん、
すごいとさ、なんかあのレッグウォーマーみたいな
これ
ぶっとろい感じになってるじゃんね。
僕中学生の時に男の友達がその女の子から借りて履いてましたけど、うん、めっちゃ高いって言ってました
から、ね、あれ伸ばすとすごいでしょ、
すごい長
い、股ぐらいまで行くんでしょ、
本当に、
うん、
あれをダボダボ履いてますからね、うん、あれは冬はいいらしいですけどね。
あれだってルーズソックス用の糊とか売られてたでしょ、うん、
あ、ありましたね。
足に塗るのか、うんうんうん、靴下に塗るのか、
その合体させるためにこ
う
ダボダボさせるために、
そうそうそう、なんか、うん、そんなの売ってるとかっていうのを覚えてる、
うん、
で漫画がね、
うん、
その今までそのこういう中高生を主人公にした漫画の女性って、
うん、
セーラー服が多くて、
うん、ね、
はいはい、で、うん、靴下三つ折りソックスとかさ、ちょっと古いな、
はい、三つ折り
とかそんなんだったけど、
ちなみに三つ折りソックスどんなソックスですか。
え、だから普通の靴下は三つによって短くスニーカーソックスみたいなするんじゃないの。
あ、うん、あ、そういうことですか、
うん、で、まあちょっとこれとだいぶちょっと10年ぐらいズレがあるけど、はい、で なんか普通のね、当時の漫画が普通に女子高生靴下普通だったんだけど、このルーズソックスブームの時にやっぱ変わってんのよ、
うん、
僕がちょっと読んでた漫画でも、
はいはい、
あ、このヒロインの女の子ルーズソックスに変わってるって、
うん、
それぐらい大きな社会現象になった、
うん、はい、
靴下じゃないのかな、
ね、うん、今もまだあるっていうのがすごいですよね。
で今はちょっとそのね、やっぱ時代は回帰するのであって回ってて、はいはい、ちょっと流行ってるけど、うん、見たことないけどね。
もうたまに見ますよ。
あ、そうですか。
はい、
うん、まあまだこの先もギャル文化はさらに流星を極めていくんでしょうからね。
はい、
はい、じゃあ次いきましょうか。
はい、
う
ん、まあちょっとギャル関係で、
はい、
援助交際、
はい、
はい、ブランドの洋服や小遣い銭欲しさに普通の家庭の女の子が売春をしている、そんな小ギャルの実態をルポした黒沼克志さんの記事は大人たちに大きなショックを与えた、
うん、
しかも売春を援助交際と称し、彼女たちのに何の罪も意識もないことは二重のショックであった。売春という実態を言葉のマジックで援助交際と言い繕う忌まわしい流行語である、
うん、援助交際ね、はい、今でも聞きますね。
そうですね、援交援交って言いますね。あとパパ活とかね、ママ活とかもそのくくりですよね。
何ママ活って何？
パパ活は、
女子高生がパパに、
あの、うん、あのご飯をごてもたりっていう、うん、それの逆です。男の子の若い子が女性にそういうご飯連れてってもたりとか、
ママにってこと、
はいはい、ママ活、
うん、
っていうのもあるみたいです。
ホストみたいな、
ね、そんな感じですね。
へえ、うん、そんなのあるの
みたいですよ。
あ、そうですか、うん、すごい時代ね、
はい、
今はね、うん、うん、まあそのセーラー、これブルセラってこと、セーラー服をこう、
まあ、ちょっとはまた違いますけど、
あ、でも援助交際はまあ、は
い、ご飯食べに行ったりとか、その
他のことも、もう、うん、にゃんにゃんしたり、
にゃんにゃんですね、ちょめちょめたやつですね、はいはい、
あったりもするんだ、はい、ブルセータ、まあでも、
まあ、まあ、まあ近いですけど、
まあ、まあ、それも含みなのかな、まあ、でも、そうか、援助交際だからちょっと違うのか、
うん、まあ、売春ですからね、うん、
あ、ダメですね、
犯罪ですからね、
でもね、やっぱそのね、いろんな、経済的な理由でっていうので、うんうん、
生きていくためにしているっていう方も見えますからね、
ちょっとね、うん、あの肯定するのもいかがなもんかな、だし否定するのもいかがなもんかなって、こう、まあ、思っちゃうんですけどね、まあできればやらない方がいいなと、うん、ケリーさんは思っています、
う
ん、
自分の身は自分で守ってほしいですね、
うん、うん、はい、変更ですか、はい、でもこれももうやっぱこんな20世紀の終わりぐらいからの言葉なんだ ね、 ね、じゃあ次いきましょうか。
はい、次はですね、閉塞感ですね。
閉塞感、
はい、
はい、
冷戦構造の崩壊後、世界変化の、あ、世界の変化の蚊帳の外に置かれているのが沖縄である。戦後50年以上経った1996年になっても戦後日本の矛盾が沖縄に集約されている。この沖縄の閉塞感を、郷土への思いと基地の悩みを沖縄県民大会で訴えた高校生の中村さんと日柄さん両の訴えは、日本国中で沖縄の閉塞感、うん、理解の熱い渦を巻き起こした。
そうなんですね、
みたいですね。
いや、すいません、あの、うん、今のね、うん、沖縄の基地問題とか、うん、ね、あのニュースとかで、あの大変なのは把握はしてますし、うん、してますが、この平成8年の当時の訴えっていうのはごめんなさい、僕はちょっとわからなかったですね。で
もこの時もこの、米軍のこの基地に在留する米軍のこう事件とかもこう扱われたりもしてましたよね、
うん、なんかその
うん、ゼロじゃないのは今振り返ると分かるんだけど、うんうんうん、他人事でしたね。
なかなかそうですね、うん、自分たちこう、うん、あまり日常じゃないですもんね。
はい、うん、申し訳ないですけどね、うん、あのちむちむどんどんでもね、うんうん、このね沖縄ちょうど2022年が返還50周年でね、うんうん、あの今は、はい、今年は多くね、
はい、
あのメディアに取り上げられてるのも、
うん、
あの分かっているんですけど、
はい、
うーん、
なかなかちょっと遠いのもあって感覚が、
そうね、うん、
ニュースではあっても実感ができないですもんね。
うん、うん、なんか私は基地のない町でしか住んだことがないのでね、
あ、
うん、どんな感じなのかってちょっと、うんうんうん、わからないんだけど、そのニュースとかで見ると大変ね、
うんうん、
土地もいまだに返してもらってなかったりとか、
ね、
してますしね、僕、うん、唯一沖縄県だけ行ったことないので。
あ、そうなんですか。
うん、
うん、
なのでよくわかん、ちょっと不勉強な面があります。
あ、
うん、行ったことある沖縄。
旅行として行きました。
あ、ね、
はい、うん、
ちょっとね、いつかね行きたいとは思っているんですけどね、うん、
はい、
ね、ちゃんともう このとこういう時でもちゃんと戦後50年の時に
ね、
うん、こうやって訴えてくれてたんですね。
はい、
もうでもこの受賞した中村さんや比嘉さんっていうのはもう、はい、当時この当時高校生だから今やっぱり40ぐらいかね。どうしてるんでしょう ね。番組聞いてたらご一報ください。
はい、
はい、じゃあ次行きましょうか。
ガンと戦うな。
ガンと戦うな、
はい
はい、
ガンもどき理論ですね。
ガンもどき理論、
はい
はい、
医学界のみならず一般社会にも大きな衝撃を与えた、
うん、
近藤誠さんの新理論、
うん、
ガンもどき理論。ガンには転移しないもどきガンがあり、何が何でも手術や過酷な治療をする必要はないという論である。
ああ、
つまりはガンと戦うなとの主張で医学界の常識を根底から否定するものであった。
うん、
残念なことに医学界からの本格的な反論はなく、論争とはならなかったと。
どういうこと？
多分もうほっとけみたいな感じなのか。
ああ、もう近藤さんが言ってるのはもう無視されてるってこと？
うん、ごめんなさい、ちょっと勉強ですけど。
そうですね、
無視してるのか、
うん、相手にされなかったってこと？
うんうん、でもこのがんと戦うなっていうのは言われてますよね。がんと戦うではなく共存していこうっていうか、うん、こう勝とうとしてらダメだみたいなことは、そういう普通にはなった気はしますけど、う
ん、がんってさ、はい、悪性のがんと良性のがんがあるじゃん、うんうん、
ありますね。
でよくさ、がんも転移するって、はい、ありますよね、はい、うん、あれって転移するのは悪性だけなの？良性のがんも転移するの？
ごめんなさい、僕もねよく分かってないんですけどね。でも良性やであまりこう意識しないから、そう、転移しててもこう気にも留めてないのかもしれない
ですね。気にする必要ないのかね、
うん
うん、まあこれがんってさ、うん、このもう昔この当時もさ、どうなんでしょう、死ぬ病気だったじゃん。
そうですね、がんっていうのはもうがんになったら不治の病みたいなイメージありますよね、う
ん
う
ん、だってあのいつアナウンサーの泉さんなんかもガンでとかね、うんうん、今でもガンで亡くなっちゃう方多いけども、うん、でも早期発見早期治療で、
うん、
今大抵のガンって治っちゃう時代でしょう。
でも、
う
ん
う
ん、切除もできる時代ですからね。
この頃ってさ、うん、薬で散らせたりするのもあるわけじゃない。
そうですね、
うん、でもこの頃ってさ、まだ死ぬ病気の方が強いからじゃない、
うんうん、
はい、そういう時代じゃないかな、うん。
でもそれに戦うなっていうのはすごい衝撃はありますよね、
う
ん、
ってことは今戦うの、うん、共存うまく付き合っていこうみたいなのだったら、うんうん、まんざら間違ってないの
とは思いますけど、まあ、もどき癌っていうのはちょっとどうなのかなと思いますけど、う
ん、ちょっと聞いたことないですね、
うんうんうん、ね、はい、うん、
はい、
はい、
あのちなみにですね、
はい、
これちょっと流行語とかではないんですけど、
はい、
ちょうどねこの1996年っていうのは、
はい、
あのヤフージャパンが
ヤホーですね、
はあ、開設された年なんですって。
へえ、う
ん、あのアメリカのヤフーと今のソフトバンク、あ、ソフトバンクですね、今のソフトバンクグループの合併で、うんうんうん、1月にヤフー株式会社が設立して、
この年の4月1日5時20分に国内初のポータルサイトとしてヤフージャパンのサービスが開始された。
こんな時からあるんですね。
だから僕もパソコン持つようになったって本当 Windows98 の時だから、うんうんうん、Windows96 だよねこの時。
そうですね、今度からね、まあインターネットがねその前の年の流行語に、
95の時だから、うんうんうん、海坊主くんは検索サイトはどこを使う派？
ヤホーですね。ヤフーです。ヤフー。
僕もヤフーなんですよ。グーグルさんじゃないんですよ。
なんか慣れもあるのか、うん、見やすいとかありますよね。うんうん、
そう、あのね、スマホで検索するとき、うん、ヤフーのアプリじゃなくて、うん、あのPC サイトの、
はいはい、
それのスマホデザインになったやつが一番使いやすい、
うんうんですね、アプリ版も若干違いますもんね、
う
ん
う
ん、
そうなので本当にしつこくさ、うん、アプリ使ってってこう言ってくるんだけど、うん、絶対アプリ落としてない。
僕一回落としましたけど、うん、ちょっとなあのあ
使いにくい、
ね、ブラウザの方がいいなと思って削除しました、
うんうん、うちも同じタイプですね、うん、
はい。
ね、この当時ね、うん、この平成8年当時のパソコン、はい、本体とディスプレイの一体型パソコンセットだね、
はい、
最初の初期セットでね、はい、大体ね10万円台だって。
ああでも今とあんま、あそうか、
性能が違いますよ。
あ、まあ、そうか、
25年前ですね。
そうですね。
でメモリーはね、
はい、
8メガバイトで
全然入らん、
うん、3万円ぐらい、
はあ、
カラープリンターが当時3万から5万円ぐらい、
はあ、高いな、
はあ、今これ全然1万とかで買える、
ね、うんうん、だってメモリー 3メガでそんだけするんですよね、うん、今だって USB とかね、うん、カードとかでもそんな、
しな、
うん、
8メガバイト。
だって外付けのハードディスクだって1テラで1万とかですかね。
そうね、うん、お絵かきソフト、
はい、
この当時ですね、
はい、
数千円から10万円以上したそうです。
10万円、うん、あでもこうパソコン当時こう子供の時にパソコンこうやっとる時はこう、うん、マウスでペイントとかはよくやってましたけどね。
何にも綺麗なの書けなかったね。
そうですね、
うん、で通信モデムが2万円ぐらいだそうですね。
モデムが、
うん、
やっぱりこう最先端の技術やから高いんですかね、
うんうん、自分もこの数年後にはパソコンを持ちますけれど、うんうん、で友達に詳しい人がいてその人にレクチャー受けて昔さ、うん、だからみんなパソコン持ってないから電気屋でさインターネット体験とか
はいはいありましたね、
できて、うんうん、そこでインターネット見まくってて、ねうんうんうん、あの椅子座って何時間見てたりとかねしたものですよ、うんうん、
我が家も Windows94 か95ぐらいであったんですけど、うん、インターネットはずっとつないでなかったので、
うん
うん、
またねこれねあの流行語じゃありませんけどね、
はいはい、
この年ってねあのスマップの森くんがね脱退、
ああオートレーサーになったやつですね、はい、
渥美清さんも亡くなったんだってこの年。
この年ですか。
うん、
あ
で羽生善治さんが七冠独占、
はいはい、
当時七冠がマックスだったのかな、
はいはい、はい、あそんぐらいか。
でたまごっちが発売とかね、
ああこの時からなんですね。
出てないんだね、はいはい、ここ流行語にはちょっと出てないんですけど文化的にもちょっと馴染みのあるものもあるんだけど、はいはい、やっぱ流行語新語流行語にはちょっと対象になってないのかな、
はいね、うん、出始めはなってなかったりしますよね。
でも確かにねたまごっちは冬ぐらいに出た商品だから、はいはい、ブームは来年なのかもしれないね、
うん、ま、こういう流行語大賞ってこう上半期と下半期でこう全然違ったり
しますね。覚えてないもんね上半期のことを下半期の時には覚えてないですからね、
はいはい、
うん、
ねえ、はい、こうちょっとずつ近づいていますが、
そうですね、
うん、覚えてないこととか知らないこともやっぱいっぱいあるのね。
ありますね。
はい、じゃあね、今日はここまでにしましょうかね。はい、はい、おもれきではですね、リスナーの皆様からのお便りを募集しています。はい、いろいろとね、お便りテーマがあります。詳細は詳細はですね、おもれきのブログをご覧ください。
はい、
番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、 Twitter はひらがなでおもれきと検索してください。
はい、
じゃあ次回はいつか知らないけど、
はい、
平成9年になるんだね。
はい、
はい、だんだんね、21世紀が近くなってきましたね。恐怖の大王が、はい、だんだん近づいてくる頃になってきますね。
はい、
ではまたポッドキャストでお会いいたしましょう。さようなら。
さようなら。